こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は思想家柄教授による岩波新書の一冊で、日本国憲法、とりわけ大九条をめぐる議論を、政治や法制度の表面ではなく、日本社会の深層にある無意識の問題として捉え直した評論書である。占領下で制定された憲法がなぜ単なる押し付けとして消えず、また改憲が容易に進まないのかという問いを軸に、フロイトの精神分析、カントの平和論、マルクスやヘーゲルを参照しながら議論を組み立てている。単なる護憲論や改憲論にとどまらず、九条が日本人の倫理意識や戦争責任の感覚にどう結びついているかを考察し、さらにそれを国際社会への贈与という発想へ接続する点に特徴がある。政治思想、憲法論、思想史を横断する内容であり、現代日本の憲法問題を深く読み解くための理論的な手がかりを与える。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、憲法九条を無意識と結びつける発想。日本国憲法第九条をめぐる議論は、しばしば押し付けか自主的選択かという二分法に回収されがちだが、本書はその枠組み自体をずらす。ガラテが問題にするのは、外から与えられた規範が、なぜ内面化された倫理として生き残るのかという点である。ここで重要になるのが無意識という概念で、個人の意識的判断では説明しきれない持続の力を指す。九条は戦後日本の平和主義の象徴として語られることが多いが、本書ではその背後に戦争体験が生んだ抑圧や反復があると読む。この理解によって九条は抽象的な理念ではなく、歴史的経験に由来する深層的な規範として現れる。結果として改憲の難しさもまた政治的抵抗だけでなく、無意識の水準に由来するものとして説明される。次にフロイトの精神分析で読む戦後日本の倫理、フロイト的な枠組みを導入する意義は、政治的に説明される現象の背後にある反復や抑圧を可視化できる点にある。ガラテは九条を支持する感情が、理性的な平和主義だけではなく、戦争への加担をめぐる無意識の負債感覚に支えられていると示唆する。これは九条を弱者保護や国際協調の理念としてだけでは捉えきれないことを意味する。和白戦後日本における平和感は、加害の歴史を直視することと密接に結びついており、その感情が制度を支えてきたという解釈である。こうした議論は、憲法改正の賛否を善悪の対立として単純化することを避け、社会心理の層を含めて考える必要を示している。本書の独自性は、法の安定性を心理構造から説明しようとする点にある。さらに、江戸時代と戦後憲法をつなぐ先行形態の論理、先行形態という考え方は、制度の起源を単線的に追うのではなく、似た構造が時代をまたいで反復する点に着目する。ガラヤは、戦後憲法の諸要素が江戸時代の秩序や統治感覚と響き合うとみなし、それゆえに九条が完全には消えないのだと考える。この議論は、近代化を西洋化との対比だけで語る見方を相対化し、日本の政治制度に内在する歴史的パターンを照らし出す。特に強制された制度がなぜ自発的な規範に見えてくるのかという問題に、歴史的連続性という回答を与えている点が重要である。制度は制定時の事情だけでは定着せず、既存の社会意識や統治慣行と結びつくことで生き延びる。本書はこの点を通じて、憲法を歴史思想の問題としても読ませる。そして、カントの永遠平和論から九条の国際的意味を考える。九条を世界平和への寄与として考えるとき、ガラヤはそれを単なる理想主義にしない。むしろ戦争を繰り返す国家システムの内部で、いかにして例外的な原理を保持できるかという問題として扱う。カントの平和論は、暴力の停止を一時的な停戦ではなく、制度的な変化へ向かう契機として読む上で有効な参照枠になる。ガラテアはこの枠組みを使い、九条が国際社会に対する贈与になりうると論じる。贈与とは、交換や軍事的均衡とは異なる関係の形であり、国家利益を超える倫理的提案でもある。この論点は、九条を日本の自己防衛装置として見る発想を超えて、より広い規範的意義を与えている。結果として本書は、憲法を平和思想の実践的構想として再配置している。最後に、新自由主義と戦争を結びつける現代批判、新自由主義批判が本書に含まれることは、憲法論を現代政治の外縁ではなく、中心に置くために重要である。ガラヤは、自由主義が市場と国家の結びつきの中で変質し、新自由主義がその矛盾をさらに先鋭化させると見る。その延長で戦争は経済競争や覇権の維持と関連付けられる。したがって九条の意義も、単に日本の軍事制約ではなく、こうした構造に対する抵抗として理解できる。憲法を無意識の問題として扱う一方で、国家と資本のレベルでも読み解くところに、本書の射程の広さがある。思想史、政治経済、憲法論が交差するため、読者は九条をめぐる議論をより複合的に捉えられる。 現代の危機を制度と経済の接点から考える上で示唆の多い一冊である。結論として本書は、日本国憲法大挙条をめぐる議論を条文解釈や政党政治の水準に限定せず、世信分析、国際政治、政治経済を横断して考えたい読者に向いている。特に改憲か護憲かという二項対立に違和感がある人、憲法がなぜこれほど強い象徴性を持つのかを知りたい人、戦後日本の倫理感覚を歴史的に理解したい人に有益である。読後には苦情を単なる防衛問題としてではなく、戦争責任の記憶や社会の無意識と結びつく複合的な現象として捉え直せるようになるだろう。類書と比べた時の最大の特徴は、平和主義を道徳論に閉じず、無意識と贈与という独自の概念で再構成している点にある。またカントやフロイトを踏まえながらも、日本の近現代史に即して議論を展開するため、理論的でありながら現実の憲法論にも接続しやすい、憲法を深く考えたい読者にとって刺激的で手応えのある思想書である。ご支援いただける場合は、ガライ教授にポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。